おはようございます。2月1日の礼拝説教を共に始めてまいりましょう。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もそれぞれの場所で一人一人が時間を作り、こうして御言葉に聞こうとしております。どうぞ私たちに必要な、なくてはならぬあなたの御言葉を注いでくださいますように。どうぞしもべの上にも力を与え、お一人お一人にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。2月に入りました。この歩み、どうぞ力づけ励ましてください。寒い中です。いろんな状況があります。どうぞ心の支えとともに、体の支えも主よ豊かに注いでくださいますように。本当に時々私たちは自分のなしていることが本当にどうなるんだろうか、何かのつながりがあるんだろうか、意味があるのか、本当に虚しい思いに立たされるような時もあります。しかしどうかあなたが私どものこの祈りながら行っていることが、必ずあなたが用いてくださるならば、良きもの、そしていろんなところにいろんな人々とつながっていくもの、あなたの救いにつながっていくものであるということを、になるものだということを私たちは信じます。どうぞ、虚しい思いを抱きそうになる私たちですが、絶望しないで歩んでいけますように、特に体の健康をお与えください。心の支えを与えてください。癒しを与え、今、それぞれの場所で、御言葉を聞いておられるお一人お一人を、どうぞ励まし、守り、支えてください。癒しを与えてください。元気を与えてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書第8章、22節から28節。新約聖書118ページ。もしよろしければ旧約聖書は、創世記第1章、1節から8節。旧約聖書の1ページを選ばさせていただきました。説教題は、向こう岸に渡ろうです。では始めさせていただきます。前回と言った方がいいのかもしれません。先週は、詩篇を私どもの教会では、礼拝では読みました。その前の1月18日の説教箇所は、今日のルカによる福音書の8章の22節からのところも含めて読んで、そこで御言葉に聞きました。で、その時にの題としては、こういう題をつけました。私たちが滅んでも良いのですかと。私たちが滅んでも良いのですかという題をつけたんですね。で、ある方は、礼拝の後にですね、我々はいつも牧師所と語る会というのがあるんですけど、そのに出席なさった方がですね、その方は毎週、上尾駅から教会まで、まあ、10分余り歩いて来られるんですね。そして、必ずその教会の掲示板を、にちょっと立ち止まりながら、説教題を確認なさってですね、今日はどんな説教題なんだろうかと。で、この説教題からどういう説教が、与えられるのかしらと思って、思いながら、その説教を聞いてくださるそうなんです。で、つまり先々週は、私たちが滅んでしまっても、滅んでも良いのですかと。そういう題だったのに、その滅びるという言葉が説教に一言も出てこなかったとおっしゃって、なぜあんな題になったんですかっていうですね、質問を受けたんですね。牧師と語る会で。 ですのでですね、いやいや、わかりましたって。いや、実はね、あれ、原稿にはあったんだけれども、とっても長くなっちゃったから、省いちゃったんだよっていう話をいたしましたら、だから、じゃあですね、次の説教で言うからねっていうふうにお約束をしてしまいましたので、今日はまずそこから始めさせていただきたいと思います。なぜ滅ぶっていう言葉が出てくるかっていうことですね。今日のルカによる福音書8章22節から読みます。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。渡っていくうちに、イエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり危なくなった。弟子たちは近寄ってイエスを起こし、先生、溺れそうですと言った。実はこの溺れそうですという言葉が、原文ではギリシャ語、アポリューメサっていう言葉なんです。アポリューメサなんですね。実はこれ、2018年に出たばかりの新しい聖書教会共同訳ですね。聖書教会共同訳。では、この8章の24節は、同じね、新共同訳なのに、先生、このままでは死んでしまいますって訳されていたんです。我々のこの新共同訳は溺れてしまいますですが、新しい聖書教会共同訳では死んでしまいますなんです。で、この元々の言葉はさっき言いました、アポリューメサなんです。アポリューメサっていうのは、アポリューミという動詞の受け身形の現在形、三人称複数形ですね。我々はっていうことになるわけなんですが、このアポリューメサっていうのは、アポ、完全にという言葉と、オリューミっていう言葉、がくっついてできている言葉なんですが、アポリューミっていうのは完全にオリューミっていうのは滅ぼすなんですね。滅ぼすなんです。だからこのまま原文のまま訳すならば、先生、滅んでしまいますっていう言葉です。私たちは滅んでしまいます。まあ、このままではっていうのを、まあ、新共同訳のように、共同訳のように、新しい共同訳のように言うならば、先生、このままでは滅んでしまいますなんですね。だから、滅んでしまいますっていうのはおかしいから、多分、新しい訳は、死んでしまいますっていうことでしょっていうので、死んでしまいますって訳し、また、この新共同訳は、滅びるっておかしいよねってことで、溺れるってことだよねっていうことで、ここで先生、溺れそうですって訳してると思うんですが、本来の意味は、先生、滅びそうですっていう言葉なんです。滅ぼされそうですとも言ってもいいかもしれません。溺れるっていう言葉は他にあるんです。プニゴーという言葉が、そうで、この後ね、実はですね、今日の読んだ36節からの後のところに、ガラーサというところで、墓場でね、生きている、悪霊に取り憑かれた男性を癒すんですね。そしてその悪霊がイエス様にですね、豚の群れに行かせてくれって言うんですよ。後で読んでいただければわかりますが、そしてその豚がにですね、悪霊どもが入るんですね。じゃあ読みましょうか。8章のですね、33節なんですが、下の段なんです。ルカ。悪霊どもはその人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは崖を下って湖になだれ込み、溺れ死んだ。この溺れ死ぬっていう言葉がアポプニゴーなんです。プニゴー、溺れるっていう言葉にアポがついてて、完全に溺れるっていうことですから、窒息する、つまり溺れ死んだっていうこと。プニゴー、溺れるっていう言葉があるんですから、もし、ここが溺れるっていうことであるならば、先生、プニゴーを私たちはしてしまいますっていうふうに言う、あるべきところなんですが、やっぱり、つまりここはそんなに軽くないんです。溺れちゃいますって、助けてって言ってる、そんな軽さじゃないんです。そして死にそうですっ まあ、確かに重いのですけれども、単に死ぬっていうことだけじゃないんです。滅びそうだっていうふうに、なんで、じゃあ、十二弟子、これ弟子たちはそう言っているのか。まあ、死にそうですって言った方が簡単ですよね。もう死んじゃいそうですって言った方がいいの場面なんですけど、滅ぼされそうです。滅ぶそうですっていうふうになぜ言っているのかっていうことなんです。実はこれは当時のユダヤの人たち、この地域、この十二弟子はみんなユダヤ人ですから、ユダヤ人たちが、の考え方が、まあ、感じ方が、あって、そしてこの言葉になっているんだと、そういうふうに考えられています。それはなぜかっていうと、ここ湖、海なわけですよね。大きな湖。で、そして海がガーッと荒れて、そして突風が吹いて、そして水が中に入ってきたっていう、そして船が転覆するかもしれないっていうところに、状況にあった時に、彼らが何を考えたかっていうと、私ども以上に当時のユダヤの人たちっていうのは、神様の裁きっていうのは、水、あれは海、大嵐や、あるいは大雨やですね、その洪水とか、そういうものが当時一番恐れてたし、それは神の裁きだっていうふうに考えていたんです。そこが、これは象徴的な出来事が、だからノアの箱舟ですよね。あれは大雨が降り、そして海の水がこう著しく高くなって高波、そして全部の陸地を全部飲み込んでしまう。神様の裁きです。水や海やの、あるいは嵐や洪水にとっても恐れを、まあ今の我々は、まあ日本に住んでいる私たちは地震を長何より怖いと恐れるかもしれませんが、当時の人たちは、その洪水とか海とかね、そのこう飲み込まれるっていう感じが、こう、神様による裁きだったわけですよね。今日は天地創造、創世記第一章の一節のからのところを、旧約聖書の言葉として選んでいるんですけども、そこの最初のところ、創世記第一章の一節、つまり旧約聖書の最初のページ、はじめに神は天地を創造されたと。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の、表を動いていた。深淵というのは、テホームという。これは、なんていうかな、大海っていうか、大きな海の、あるいは海の深淵なんですよ。深い海ですよね。そういう、その最初の、まあ、混沌としている状態がそういう状態だった。で、水って言ってますよね。で、それが、まあ、本当に、なんていうかな、飲み込んでしまっているような、この、こう、で、それを神様が光あれ、闇から光あれって言って、太陽があって、そして昼と夜が分けられて、まあ、時間が動き出す。火ができるようになるわけですよね。そして二日目に、その、深淵が二つに分ける。大空の水と、それから下の水ですね。つまり雨、雲ですよね。そういう、下の、上の水と、下の水、海、水、海ですね。それを分けることによって、この中間の部分、空間の部分が空いて、ここに陸地とか、いわゆる地球、地表ですよね。そういうものができて、そこに、命が芽生えていくんだって。一人一人こう命、植物を神様が生まれら、与え、そして人間が育ち、そこで、いわゆる世界、この地上がそこから生まれてくるわけですよね。そして、ノアの洪水っていうのはまさにそれが、イエス神様がこう、支えてくださっている、保って、この真ん中のところのこの、地上の生活を支えてくださっているものが、ぺっちゃんこになる、分けていたものが一つになっちゃうわけです。ノアの箱舟は。で、全部の水が全部を飲み込んでしまう。これ神様の裁きなんですよね。生き物たちの育む世界が、神様が守ってくださっているから我々は生きることができるんだけど、その上の水と下の水が一緒になっちゃうと、これは滅びるんだ。 したがってこの水とか洪水とか水が船に入って転覆されるとか、あるいは波が高くなってくるとか、そして海の深いところとかっていうものは、当時のユダヤ人の人たちにとってみれば本当に神様の裁きっていうか、そういうものを連想させるものであったわけです。つまり滅ぼらされる、滅びだって言うんです。弟子たちが、私たちが滅びてもいいのですかと、そういうふうに言っているのは、思わずそう叫んだのは、やっぱり水とか海とか洪水、荒れ狂う大波、そして船の中に水が入ってきたっていうところが、いかにもね、神様が怒り、裁きを、自分たちを滅ぼそうとしておられるのではないか。実はこのことはですね、逆に言えばイエス様の選ばれた12人の弟子の中に漁師さんがいますよね。少なくともアンデレ、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、4人の漁師さんがいます。たまたま漁師さんだったんだっていうことも言えますけれども、やっぱり当時の漁師っていうのは今と違って、本当にいわばその神様の裁きとか海とか、そういう波とか嵐とか、そういうこの神様をすごく身近に感じる仕事、職業でもあったわけです。裁きとか導きとか、神様が守ってくださるっていうのを本当に生と死を身近に感じるような職業だったから、イエス様の招きに応えたというふうにも言えるかもしれない。だからこそね、今日の箇所で漁師たちであった弟子たちが、単に死んでもいいのですかじゃなくて、滅んでしまってもいいんですかっていう神の裁きとしてこのことを感じているというところが、やっぱり漁師たち、その漁師さんなんだなっていうことを考えさせられる、思わせられる。そしてもう一つですね、この弟子たちの滅んでしまってもいいんですかって言っている言葉に込められている思いがもう一つ実はあります。それは何かっていうと、今日の説教題は、向こう岸に渡ろうですね。この意味はですね、今日の22節にありましたように、もう一度見まみますと、ある日のことイエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので船出したわけですよね。で、向こう岸ってどこかっていうのが下の段の26節、今日読みました箇所。一行はガリラヤの向こう岸にあるゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町のもので悪霊に取り憑かれている男がやってきた。この男は長い間衣服を身につけず、家に住まないで墓場を住まいとしていた。すごい男性がと出会ったって話なんですが、このゲラサの人の地というのは、まあ、このゲラサという名前についてはまた次回ちょっと詳しくお伝えしたいことにして、大事なのはここが異邦人の土地だってことなんです。つまりユダヤ人がほとんど住んでいない外国なんです。外国で、ガリラヤ湖というのは広さは160キロ平米、結構大きな湖です。浜名湖の2倍以上あります。近くに我々霞ヶ浦というのがありますが、あれとほぼ同じぐらいの大きさですね。霞ヶ浦の方がちょっと大きいぐらいなんです。で、霞ヶ浦というのは琵琶湖に次いで日本2番目の大きな湖ですから、ガリラヤ湖というのはかなり大きいということが分かっていただけると思います。そしてこのガリラヤ湖の特徴は何かっていうと、海抜なんです。まあ、標高と言ってもいいし、海抜と言ってもいいんですが、その、湖の、海抜ね、マイナス210メーターなんです。日本の湖ってカルデラ湖とかっていうのは、結構山の、上にあったりもする湖もありますよね。でも、マイナス210メーターですよ。本当に、下の方にある湖なんです。これは、さらに北の方には今度山、山脈があって、このヘルモン山の山脈があります。それは雪も、なりますから、降りますから、この水どけ、雪どけ水とか、あるいは水が、ガーッとこの、 雨季には下ってくるわけです。だーっと下ってきます。で、途中にフーレ湖っていう、まあ、小さな湖があるんですが、そのフーレ湖に一旦水が溜まって、で、そこからヨルダン川、そこからヨルダン川が始まるんですが、だーっと大きな、たくさんの雪解け水がこう来るともう大きな川になるんですね。そうすると、当然、横、外、横の、削っていくんです。どんどんどんどん深い谷になります。ですから、どんどんどんどん下の方に、川が、流れるようになりまして、そのヨルダン川が流れ込むガリラヤ湖はどんどん低くなってきているんです。海抜200メーターまで、だーっと水が下っていくっていうことになって、削っていくわけですよね。そしてその、ガリラヤ湖からさらに、ヨルダン川は続いて、今度、死海、潮の海、に流れ込むんです。この潮の海は海抜さらに200メーター、400メーターです。だから本当に下の方にあるのが潮の海、死海。だからもうどこも流れていかないので、蒸発するだけだから潮の海になって魚が住まないから死海になるわけです。死の海になるわけなんですけど、まあ、言えばガリラヤ湖っていうのはそれぐらい下なんですね。こう深く切れ込んだ、谷間の底にガリラヤ湖があるって考えていただければいいと思います。で、ヨルダン川がそこもまた流れている。だから、東西に分かれるんです。東西に分かれるんですね。このガリラヤ湖、ヨルダン川を挟んでですね。そして、まあ、両方とも高原になるんですが、当然。で、西の方は、ユダヤ人がたくさん住んでいる。これがガリラヤ地方。聖書で言うガリラヤ地方というのは、このヨルダン川と、それから地中海とヨルダン川に挟まれているガリラヤ地方。そこにイエス様が育てたナザレもあります。イエス様が水をブドウ酒に変えられたカナもあります。カファルナームもあります。山上の説教をなさった場所もあります。そういう、ところがガリラヤ地方なんですね。しかし、その湖、そして川を挟んだ、ヨルダン川を挟んだ東側というのは、これは外国なんです。ここで言うガリラヤの向こう側岸にあるのが、ゲラサ人。こっちは外国なんです。異邦人のガリラヤなんです。トラコンとかデカポリスと呼ばれるような箇所の異邦人が住んでいるガリラヤ湖なんです。で、そのガリラヤ湖に、だからね、このガリラヤの向こう側に義士にイエス様が行かれたってことは、つまり外国に、異邦の地に行かれたんです。ですからそこで、なんか、墓場に、で住んでるような、ちょっと、異様な、人がいるっていうのは、いかにもなんか、異邦人の、ちょっと、驚々しい感じがよく出ている。また、豚もいるっていうことは、豚は、ユダヤ人は食べませんからね。そういう、ことも、書かれてあるんです。だから、豚がいるってことになるわけなんですけど、そこに、イエス様は22節で、弟子たちと一緒に船に乗って、湖の向こう岸に渡ろうって言われたんですよ。ということは、乗ってる弟子たちはユダヤ人ですか？え、向こう側に行くんですか？向こう岸は外国ですよ。異邦人の地ですよって。異邦人のガリラヤですよって。当然、どうしてだろうかとかね。なぜイエス様は、もちろんイエス様の思いは、お分かりのように、ユダヤ人だろうが、異邦人だろうが、何だろうが、すべての民族に御言葉を述べ伝える、福音を伝えようという思いで、向こう岸に行かれるわけなんですけど、その思いを、まだまだユダヤ人ばかりの弟子たちにとっては、まあ大丈夫だろうかっていう不安や心配があったはずなんです。当時のユダヤ人は異邦人と付き合わないっていうふうになっていましたから。で、まあでもイエス様がそう言うならばっていうので、船に乗って、こうついていったはずなんですね。ところがまさにその船の行く手を阻むかのように、大雨が、大風が、突風が吹いてきて、そして、大波になって水をかぶって船が、 ひっくり返りそうになるわけでしょ。まさにヨナ書ですよ、これ。ヨナ書になるわけです。ヨナは外国に行くのを嫌がって、逃げたわけなんですけども、それを逃がさないようにして、神様が嵐を起こされると同じで、つまり、弟子たちにとってみれば、滅ぼされてもいいんですか？これ神の怒りだって言うんです。神様が怒ってらっしゃる。そんな異邦人のところに行くべきじゃないんだって。生かさないぞっていうふうに、神の怒りがここに現れているんだか。だから、先生、このままでは滅んでしまいます。もう戻りましょうよ。行かないで行きましょうよっていう思いもここにある。神様が怒ってらっしゃるっていうことなんです。その思いが単にね、溺れそうだとか死にそうだとか、それだけじゃないんですよね。もっと、宗教的な意味があるんです。滅ぼされるっていうのは。どうでしょうか。それに対してね、イエス様が、なさったのが、イエスが、24節です。イエスが起き上がって、風と荒波とお叱りになると静まって凪になった。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのかと言われたって。起き上がって、あなた方の信仰はどこにあるのかって。で、これが、あなた方の信仰はどこにあるのかっていうのは前回読みましたように、これ種まきの例えとの、つまり、御言葉つながりだというふうに申しましたね。プー、ヘーピステス、ヒューモーン。プー、どこにっていうのは場所を聞いてらっしゃる。ヘーピステス、ヒューモーン。あなた、ヒューモーン、あなた方のピステス、信仰は、プー、どこにあるんだって。種まきの例えで、道端とか、石字とかいろんなこう見言葉が巻かれているのが、あなた方の信仰というのは一体どこにあるんだねっていうふうにおっしゃったっていう、まさに種まき例えのつながりがあるんだと。で、もう一つですね、今日の箇所から言うならば、信仰の場所ですよね。あなた方の信仰はどこにあるんだという意味ですよね。あなた方の信仰はどこにあるんだ。自分たちが住んでいるユダヤの場所、民族、自分の住んでいる場所、そこにあるのか？そこだけか？って。外国、異邦人や、ね、異国にも御言葉の種はまかれるのじゃないか？って。あなた方の信仰はどこに立ってるんだ？どこに置かれてるんだ？と。それは自分たちのだけ、自分たちの、知ってるところ、自分たちが馴染んでいるところ、自分たちだけにね、御言葉が語られると思っているのかって、そうじゃないだろうと。御言葉はいろんなところにまかれるんだ。イエス様が分け隔てなく、どんな場所にも、それが根付くか根付かないかはね、問題はあるかもしれないけれども、でも、あなた方の信仰はじゃあ、どこにあるのかと。これは私たちにも問われていることなんじゃないか。一体、御言葉が、ここにしかまかれないとかね。ここしかダメだとか。こんなところには、御言葉がない、まかれていない。そんなことない。そこにも、御言葉あるし、届けていけるっていうことなんじゃないか。あなた方の信仰はどこにあるのか。で、この言葉遣いって言いますが、どこにあるのかっていうのはね、信仰、あなた方の信仰はどこにあるのかという言い方は、少なくともですね、この言葉は、今どこにあるのかっていうことは、言い換えれば、かつてはあったとは言ってるわけですよね。これは認めてらっしゃるわけです。あなた方の信仰はどこにあるのかっていうことは、信仰はあるよね、あったことを認めてらっしゃるんです。でもそれがどっか行っちゃったのかっていうふうにも読める言葉ですよね。どこにあるの？かつてあった信仰は、じゃあどこにあるの？っていう意味でも取ることができますね。ということは、ひっくり返して言うならば、信仰を持ってたよねっていうのは認めてくださっているわけです。弟子たちがイエス様と一緒についてきてくれたわけですよね。そして人生という旅を歩いてきたじゃないかっていうんです。だから、 しかし嵐が起こっちゃったんですよ。突風が吹いてきて思わない、でこれはやめた方がいいんじゃないかとかね、神様がなんかね自分を裁いてんじゃないかとか、ね、もうこんなことはやめろっていうふうに言ってらっしゃるのかとか、私たちを裁こうとしているのか、滅ぼそうとしているのかっていうことを突然の突風に煽られてそう考えてしまった時に、イエス様が信仰どこに行っちゃったのって、あなたの信仰どこに行っちゃったのって言われているわけです。だって考えてみれば、イエス様が湖の向こう岸に渡ろうっておっしゃったわけですよね。イエス様が湖の向こう岸に渡ろうとおっしゃって船を出しているんだから、イエス様がちゃんと向こう岸に着くようにしてくださるはずなんですよ。イエス様が渡ろうとおっしゃったんだから大丈夫なんですよ。だからイエス様はその船の中でも寝てらっしゃったわけです。水がこう入ってきそうになったとしてもずっと寝て大丈夫だっていう証拠ですよね。だけどおろおろしてしまって、いや神様に裁かれているんだとかですね、神様に滅ぼされちゃうとかですね、これやっぱりこれダメなんだ、イエス様これおかしいですよって、こんな異国に異邦人のところに行っちゃダメですよとかね、この道行きはダメだ、この道は私たちのは神様が祝福してないって、そう思っちゃってるんです。そうした時にあなたの信仰はどこに行っちゃったんだって言うんです。信じているね、イエス様が共にいるじゃないか、そしてイエス様が行こうっておっしゃったんじゃないか、そして一緒に道に行ってるのにどうしてそこで疑うんだってことですよね。違うでしょうか。これも余談になっちゃうかもしれないですけど、ですね、再来週ですね、かつて牧会をさせていただいた新潟の教会に、まあ、交換講談で行く、久しぶりで、本当に久しぶりで楽しみにはしているんですけども、その新潟時代、東新潟教会の教会員で ある時で忘れもしない、夏だったと思うんですが、どっかでですね、どっかの教会かどっかで、伝道、信徒大会かな、なんか修行会かもしれませんが、行われて、そして信徒の方と4、5人でですね、1台の車に乗り合わせてその集会場まで車で行ったことがあるんですよ。だその車がですね、なんとトンネルの途中で車が演出しちゃったんですね。本当に怖かったですね。あれはもう生きた心地がしなかったんです。それでもう一緒に乗ってる人たちも慌てちゃって、当時携帯なんかありませんからね、電話があるところまで行かなきゃ、誰か行かなきゃとかですね、まあいろいろ懐中電灯はないかとかいろいろで大慌てになっちゃったんですよ。その車の中で本郷亀さんという信徒、この方は最も年配の信徒さんで女性の方でしたが、まあいろいろね、もう本当にすごい女性方だったんですが、後ろの座席の真ん中に座ったまま、なんておっしゃったかっていうと、大丈夫大丈夫、イエス様がいいようにしてくださるからって言って、ドンとですね、ずっと座って、もう本当に私なんかその時に、いや、この人の信仰はすごいなと。本当にそういう時に、一番よく現れますね。一番お前の信仰はどこに行ったんだと言われているようなね、経験も、この言葉を私は思い出すために、この、出来事を思い出すんですけれども。いいでしょうか。ここの時に、弟子たちが本当に信じてね、イエス様が、向こう岸に渡ろうっておっしゃったんだから、大丈夫だよ。あるいはイエス様が寝ておられるんだから、絶対この船は沈まないんだって、大丈夫っていう風にして、そのまま、大騒ぎせずにイエス様と一緒に船に乗った、そのまま向こう岸に着いたらですね、何があれかと、奇跡は起こらないんですよ。このイエス様が、嵐を沈められたっていう奇跡は、弟子たちが大騒ぎしてね、 滅ばされますって言ったから、仕方ないなとイエスを見て、この海とアニメシューズ、いや、この方はどんな人だろう、なんなんだと言ってみんなが驚いたっていうのは、それは奇跡ですよね。波の沈められる。そのことは起こらなかったんですよ。で、これはね、とっても皮肉っていうか、とってもひっくり、すごいなと思うのは、本当に信じてイエス様と一緒に人生をずーっと信仰しながら生き抜いていく、その人の人生っていうのは、そんな特別な奇跡とか、劇的ななんか改心とか、なんかこう神様が私をこういう厳しい状況から思いもやらぬ見てで助けてくださったんだとかってね、いやー神様ってすごいんだよっていうような奇跡的な出来事は実は起こらないってことなんですよ。言ってることが分かっていただけますでしょうか。イエス様がちゃんと前の人生はちゃんと私が向こう岸までちゃんと送るからねと、だから大丈夫だよ、苦しいことや辛いことは少々あるかもしれないと。でも大丈夫だから、私が守ってあげるから、信じて一緒に行こうよって言った時に、そうですねって言って、苦しい時や辛い時は信じますって言ったら、こんな、揺り動かして、なんとかしろとかですね、してくださいとか言って、ね、そして、それでそうしないとね、そういう奇跡を起こしてくれなきゃ私は信じますっていうように、信じないんだとかってね、信仰持てないんだって言って大騒ぎをすると。それでなんとかもしね、奇跡で起こしていただいてやったら、あ、やっぱり神様がいたんだってですね、そんなことであるならば、その人の人生はもちろん、なんかね、証かなんかで言うならば、こういう苦しいことがあって、強いことがあって、とかっていうふうにね、いろんなことが言えるかもしれないけれども、本当に、本当に信じて、大丈夫だ。神様が守ってくださるって。本当に、本当にですよ。それを生きてた人は、そんな不思議な奇跡って起こらない人生なんじゃないかとも考えられるんですよ。スーッとね、向こう岸にちゃんとイエス様がつけてくださるんだって言うんですよ。そしたらスーッと神様が導いてくださったんだわって言えるような生涯を送れるのではないか。で、そういう生涯が一番本当は素晴らしい生涯なんじゃないか。本当に信じ切った人の生涯ってのはスーッとその向こう岸にちゃんと連れて行くからねって言われて、その通りにスーッと行けるような生涯であったらどんなにか幸いだろうかなと思わせられるような今日の出来事なんです。でも私なんかの人間はいつも大騒ぎしちゃうんですね。いつも、イエス様眠ってらっしゃるっていうのは、何も働いてくれないとか、全然答えてくれない。イエス様眠ってらっしゃる。ね。なんとかしてよってですね。そういうふうに言いながら、生きていく。それも人生。それも信仰生活。であるのかもしれない、いろんなそれぞれの生き方があるのではないか。またそのことをイエス様、お前らなんて不信仰なんだって言いながらもですね、ちゃんと奇跡を起こしてくださって導いてくださるということではないかと改めて思わせられます。お祈りをします。天の地なる御神様、今日もまた聖書の御言葉を通し、私たちが本当に滅んでもいいんですかと、死にそうです、何とかしてくださいという言葉に対しても、あなたはちゃんと助けてくださる。そして奇跡を起こしてくださる。そのことを信じていく生き方もあり、またあなたが共にいてくださるということを信じ抜くことで、特別なそんな奇跡が起こらなくとも、ちゃんと向こう岸へと導いていただけるような生き方もまたあるということを教えられ、感謝です。どうぞそれぞれのあり方で歩んでいくことができますように、そしてちゃんと向こう岸に私たちの人生を持ち運んでくださいますように。 皆によって祈ります。アーメン。